木落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。バンクーバーオリンピックダメですね、日本は。メダルが3つしか取れていないと、しかも金メダルが1つもないんですね。まあトリノの時はね、もっとひどかったんですけれども、しかしながら、なんでこんなにね日本は弱くなったのかと。社会主義国家っていうのはね、昔から強いですよね。まあなんで強いのかというと、国威発揚のために、国家としてですね、予算をつぎ込むんです。で、スポーツ選手を育成すると。そのスポーツ選手がまあ公務員なんですよ。だからまあそれに専念できると、練習に専念できて、ものすごく強いと。まあそれに対して日本はですね、国がお金を出すということはないですからね。国がまあ練習をするためにね、お金を払ってどうのこうのってことはないと。まあ多少そういうね、助成金はあるのかもしれませんけれども、まあないですよね。その生活を面倒見るということはないわけで。じゃあどうするのかっていうと、まあ、部活があるわけですね。企業に部活があって、それでその部に入って所属して、それでまあ、人によって違うんでしょうけど、まあある程度まあ、そこの会社の仕事をして、それでその仕事が終わってから、まあ、その練習をすると。まあ、そういう形なんですね。まあ、これがですね、非常にまあ、経済の影響を受けやすいと。まあ、なぜ経済の影響を受けるのかっていうと、部が廃止したりするわけですよ。その企業にお金がなくなってきますと、スポーツ部っていうのは、その広告費ですから、その企業にとって広告ですから、まあ広告っていうのは真っ先に削られるわけでありましてね。ですからそのスポーツ部っていうのは廃止になってしまうと。象徴的なのがまあ雪印ですよね。まあ雪印っていうとジャンプの部があったんですけども。例の雪印事件がありましたよね。ですからね、スポンサーであるその企業の経営というのが非常に関わりを持ってきてしまうと。で、特にまあ日本っていうのはこの数年ですね、非常にまあ景気が低迷しているということでありまして、まあどの企業もスポーツ部からはまあ撤退しようと、そういう流れが出てきてしまっていると。ですからまあどんどん弱くなっていくんです。アマチュア選手でね、24時間練習に専念できるぞみたいな人っていうのは本当にもう恵まれた人でありましてね。まあ多くの方は昼間働いて、それでまあ夜練習したりね、土日に練習したりしているという状況ですね。まあスポーツ部に参加している人っていうのはまあそれでも恵まれている方なんですけども、これだけ KFC になってますとね、まあお前練習ばっかしてんじゃねえよと、少しは働きなさいっていうことでね、まあ働く時間帯がまあどんどん長くなっていってると。で、練習時間が削られていってしまうという状況になりますね。国としてね、少しはまあアマチュアスポーツに対して援助してもいいんじゃないかなというふうには思うけれども、まあ今段階でもね、幾分かは援助してるんでしょうけども、その金がまあもしかしたら有効に使われていない可能性があると。まあどっかの天下りのじいさんの懐に入ってる可能性もありますしね。ただもう民族意識だけが非常に高いですね、日本っていうのは。まあ韓国同様、非常にまあ、民族意識が高い国でありますから、競技見ててもね、非常にまあアピールが激しいんですね。アピールが激しいのがもう応援団とかですよ。応援団とかが旗持ってうわーってやるのがもう激しいのが、まあ韓国と日本と。なんか見てて興ざめがしますよね。なんかで、それでもな、韓国って強いんですよね、割合ね。強いからまだいいけども、日本なんていうのは弱いのにね、弱いのにものすごくなんか盛り上がっちゃってるっていうね。テレビなんか見てもなんか盛り上がりすぎって感じがしますよね。大した勝ってもいないのに。外国から見たら日本ってどういう風に映ってんでしょうかね。なんだあいつらと思ってるに違いありません。まあ、正直言ってアメリカの金魚の糞みたいなイメージじゃないですか。そのアメリカがもう国際的に人気を失ってますから。親分に人気がないからね。まあ日本にもまあ人気がないと。しかも金もないと。少子高齢化でね、じいさんばあさんばっかりと、日本自体がもう、老人ホームなんじゃないかと。ね、日本自身がもう、老人ホームへの道を辿っていっていると。国家老人ホームみたいなね、そういう感じになってしまっていると。まあ、未来はないですね。ちょっと暗いですね。 まあ本当に中国の時代ですね。まあこれから日本がね、生き残っていくには、まあ中国におんぶに抱っこで、中国に頼っていく以外にはもう方法はないんじゃないかなと。まあどんな企業だってね、今は中国にどうやって自分の自社製品を売っていくのかと、自社サービスを中国で展開していくのかと、まあそればっか考えてますよね。まあそれしかないんですよね。まあともかく日本っていうのはね、行政も、官僚もね、政治家もまあ無能でありますから、日本を支えてきたのっていうのは彼らじゃないですからね。日本、この国を支えてきたのっていうのは企業ですから。企業がまあ優秀だったっていうか、狡猾だったっていうかね。まあうまくね、ベトナム戦争とかね、朝鮮戦争とかに便乗して、戦争特需でね、まあ売り上げたり。まあそういうようなね、まあ悪知恵を使いながらね。中国とかね、あと東南アジアの労働力を使ってね、本当にまあバカみたいな安い賃金でね、彼らを働かせてまあ自社製品を作っていったりというね、まあそういう狡猾なことをしながらまあ日本っていうのはね、まあお金を蓄えてきたと。まあ悪戦身につかずでね、そうやって稼いできたお金ですからまあいつの間にかなくなってしまったと。まあこれはまあしょうがないのかなというふうに思いますね。まあ、ともかくね、いずれにしても、この国をね、まあ、良くしたのも、まあ、悪くしたっていうかね、仕方がないことなんですけれども、まあ、企業がね、業績不振になって、まあ、こうやって低迷していっているということなんですよ。じゃあ、これからまあ、日本がどうやって立ち直っていくのかっていうと、やはりね、企業が頑張る以外にどうしようもないわけで、政治が主導して何かってことは一切ないわけですから、この国に関しては。そういう願望は持てないわけですね。まあ、国民がね、ものすごく、まあ、一致団結してね、この国はもう、資本主義はもうダメなんだから、まあ、社会主義にしようじゃないかとかね、そういう発想に立てばね、もう少し、まあ、国家っていうのも別の機能の仕方があるんですけども、今の国家っていうのはね、ただ単に、税金を集めて、運営するだけのね、はっきり言って金食い虫でしかないわけでありますから、ですから、まあ、あまり、彼らに期待することってのはできないと。この国をこれからね、どんどん、まあ、少しでもね、立ち直らせるにはどうしたらいいかっていうと、やはり企業が頑張るしかないと、一人一人の個人が一生懸命働く以外にはないんだぞというところですよね。それでまあ、一人一人のね、個人で考えてみたらね、前回も同じような話したんですけれども、まあ、一つの会社に留まってね、そこでずっとサラリーマン戦士としてね、余生を全うできるなんてことは、これからどんどん難しくなってくるだろうと。本当に終身雇用制っていうのがね、本当にリアルに難しい状況になってしまってね、一つの会社にずっと留まるということが難しくなっていると。だから、誰もがですよ、誰もがもう本当に、個人ビジネスですか。自営業みたいなね、形で考えていくしかなくなってくるだろうと思います。いつ会社を放り出されるかわからないという時代なんですよ。ですからね、今本当にどっかでね、お勤めの方もですよ、絶対にあぐらかかないでね、その職場にあぐらかかないで、自分で、自分自身の力で食っていく方法っていうのをね、常に模索していく必要性ってありますよ。まあ一番いいのはね、本当に自分の趣味とつながるようなこと。まあ例えばまあ自分がものすごく、焼き鳥屋さんで一杯やるのが大好きなんだとかっていうね。まあそういう趣味っていうかね、そういう思考があるとしますとね。じゃあ自分がね、まあ焼き鳥屋やるとしたらこういう焼き鳥屋の方がいいんじゃないかということをね、考えるとかね。そういうことでもね、まあビジネスにつながってきますよね。まあ自分がもしいざ何かあった時にじゃあ焼き鳥屋をやってみようじゃないかとか、そういうようなことでもいいわけでありましてね。自分のね、なんか好きなことは一体何なのかっていうところは掘り下げていって、それをどうやってビジネスにつなげていくのかっていうのが、一番考え方としては、近道なんじゃないだろうかというふうに思います。仕事なんつうのはね、本当に、飽きたらどうしようもないわけでね。それでもサラリーマンだったらね、我慢しながら自分をごまかしながらできますけども、商売っていうのは、結局、誰も監視してくれないしね、誰もね、お前何サボってんだって言ってくれない世界じゃないですか。結局自分で自分をね、律するしかないということで、下手したら本当に手を抜いてしまってね、商売がガタガタと崩れていってしまうことがあるわけで、そう考えたらね、じゃあ、どういうことが大事かっていうと、 飽きないってことが一番大事なわけでありましてね。よく飽きないは飽きないんだと。商売っていうのは飽きないことが重要なんだよ、なんてことが言いますけれども、飽きないというのはどういうことかっていうと、好きなことをやり続けるってことなんですよ。だから好きじゃなきゃ、商売になって続かないわけでね。ですから、まず自分の趣味っていうかね、嗜好通貨。そういうことだったら、こういうことだったらもう自分は24時間やり続けてても全然問題ないんだよとね、全然疲れないんだよと、寝なくてもいいぐらいなんだと、飯なんか食ってる暇がないぐらいなんだというぐらいなんかのめり込むようなことからですね、それをどうやって商売につなげていくのかってことを考えるべきでありますね。で、まあ、今早速ね、商売やんなきゃ食っていけないよっていう人はね、まあどうしようもないんですけど、もっとそんな悠長なこと言ってられないわけですけれども、まあもし今ね、まあなんかお勤めされていると、まあアルバイトだろうが正社員だろうがね、とにかく別に収入源があってね、通ってればなんとかね、我慢して通ってれば飯が食えるんだよっていう人間は、幸いですね。非常に幸いですから、この機会にっていうかね、この今、黙って働いてりゃ飯が食えるぞっていう状況の中でね、必死にね、自分がじゃあ将来商売するとしたらどういう商売をしたらいいんだろうかなっていうね、考えていくっつうのが、まあ、いいと思いますよ。まあ、よっぽど優秀な人だったらね、転職してね、まあ、何回転職したってね、自分の値打ちが下がらないような、そういう人もおりますけれども、そうではないと。まあ、自分も大したね、そういう、まあ、資格を持ってるわけじゃないと。一流大学でもないということでありましたらね、転職と、そっちの方ばっか思考が行くっていうのはね、もしかしたら今後ですよ。今後難しくなってくるのかもしれないなというふうに思いますよ。ハローワークに行くとね、まあ就職相談とかまあやってるみたいですけれどもね。まあそういうまあ国家資格ですか、そのキャリアカウンセラー的なね、そういうような人がおりましてね。まあ就職のアドバイスをするんでしょう。ただね、具体的な仕事が紹介してくれるってことはね、ないと思いますよ。そういうハローワークとかではね。自分で、そういうものをね、インターネットで検索するなりして、探すしかないんでしょう。もちろん民間のね、そういう民間のキャリアコンサルタントとかだったらね、別なのかもしれませんけれども、まあ、ハローワークとかね、そういうところでね、そのね、その手の人間に相談に乗ってもらってもですよ。とりあえずあなたの、あなた履歴書を書いて私に見せてくださいとかって言われてね。で、その履歴書に対してダメ出しをしたりね。まあ、あるいはそんなにマイナス思考じゃダメですよ。もっとプラス思考になりなさいとかね。変ななんか精神論を言われたりね。まあ、それがオチなんでね。まあ、はっきり言ってね、この国家もね、国家も厚生労働省も、あるいは地方もね、市町村もね、どうしたらいいかわかんないわけですよ。これだけ不況になってしまいますと。打つ手がないわけでありましてね。ですからね、就職相談に来られてもね、はっきり言ってどうしようもないという段階までなってるわけですね。まあ、東京とかだったら別ですよ。地方になりますとね、はっきり言ってまあ、どうしようもないところまで来てしまっていると。ですからまあ、仕事は自分で探すしかないですしね。で、どうしても仕事がね、探せないという人間だったら、まあ、思い切って自分で商売をするという、まあ、方向性しかね、もうどうしようもないですよね。それでまあ、今はまあ、いろいろとまあ、中小企業に対する融資っていうのもありますので、そういうものを使いながら、まあ、なんとか自分で耐え忍んで、まあ、2年でも3年でもやってみると。まあ、2年でも3年でも自分の商売をね、なきゃ続きさせるなんていうことは、これはもう今の時代で本当にもう、至難の業なんですけれども。もしかしたらね、自分はこの商売だったらうまくいくんじゃないかなっていう、そういうアイデアがあるんだったらね、まあ、ちょっと試してみると。そしたらね、そこからぐっと人生が開ける可能性もありますから。まあ、ですからまあ、商売のコツとしてはね、まず自分の楽しいことを見つけようということでございます。で、まあ、ちょっと最初にね、オリンピックの話で言い忘れたんですけども、小久保選手ですか。まあ、ファッションなんてどうでもいいと思うんですけどもね、私は。問題は態度ですよね。問題なのはね、この日本という国がね、まあ、ああいう人間ばっかりをこの輩出してしまったと。若者ってみんなあんな感じですよね、今ね。なんかね、投げやりでなんか舐めたような感じのね、そういう若者が多いわけですよ。そしてね、それに対してまあ、大人がね、教育することもできないと。まあ、日本が弱くなったっていうのもね、その辺が原因なのかもしれませんよね。 まあ、国母はね、あの場でああいう格好をしてきたからね、たまたま言われましたけども、まあ、若者っていうのは大体まあ、大なり小なりあんな感じの格好してますからね、今。まあ、若者ばっかじゃなくてね、まあ、結構年食った中年もあんな感じなんですよ、今。だから注意なんかできないんですね。まあ、それはともかくね、日本もう少し頑張ってほしいなと。まあ、浅田真央ちゃんに期待するしかないかなと思っております。では、今回はこの辺で。また来週。